この曲のタイトル、月と銀杏の日なんですけれども、手元のメモには漢字で書いてあって、最初のトークが食べ物の銀杏の話だったので、間違えて月と銀杏の日と読みそうになってしまうんですけれども、そう読むとちょっと違う意味の歌になってしまうかもしれないですね。銀杏と銀杏っていうのは、まあ、木の方を普通は銀杏と言って、実のなってる実の食べるところを銀杏と言うんですが、漢字で書く場合には一緒で、銀色の銀、シルバーの銀ですね、に、杏子という字を書いて、木の場合は銀杏、食べ物の場合は銀杏と読ませます。というわけで、月と銀杏ではなく月と銀杏の日でした。最初のトークで麦子さんがエナジーフードについての話をしてますけど、干し芋を朝かじって出ていくとか、あと銀杏もエナジーフードなので似たように使えるかもしれないというような話をしてますけれど、してまして、あとは僕とかトムさんの、エナジーフードは何ですかと聞いてたんですが、そうですね、何でしょう、朝そういう時に手軽に食べていくものっていうと、ありきたり、とてもありきたりですが、バナナとか、あと最近はエナジーバーというのもたくさんありますね。日本でいうとカロリーメイトみたいなものかもしれないですけれども、運動している人用とか、朝を食べる時間が、まあ朝だけじゃないかもしれないですね、昼ご飯食べる時間がない人用とか、栄養のあるものを固めて棒状にしてっていうとあんまり美味しそうじゃないですけれども、そういうバーにして、ナッツとかチョコレートとか、グラノーラとかそういうのがバーになっているもの、アメリカではすごいたくさん種類があります。まあ味は結構似たようなものになっている気がしますけれども、結構いろいろなバラエティから選ぶことができます。まあそういうのがそういう意味でのエナジーフードかもしれないですね。あとはトレイルミックスとか言って、チョコレートとかナッツとか、あとレーズンとかドライフルーツとかですね、そういうのが混ざって袋に入っているものを売っていて、まあ構成要素はそういうエナジーバーと似たようなものですね。それが、まあ、固まってバーにはなってないだけなんですけれども、そういうのも結構食べたりします。ということで、まあ、麦子さんの最初の質問への答えだったんですけれど。銀杏っていうのは、言ってるみたいに結構栄養があって、いい食べ物、なのかもしれないんですけど、なんでしょうね。子供の時に母に、銀杏は食べ過ぎると、満強腹という病気になると、脅されて育ちまして。で、それがどういう病気なのかっていうのは全くわからないんですけれども、母も子供の頃、親とか上の兄弟に同じことを言われて育ったらしく、その言葉だけが一人歩きして、なぜか言葉とあと食べ過ぎると良くないということだけが一人歩きして、なぜか家族に伝わっているんですけれども、まあだからといって銀杏嫌いというわけではなくて、茶碗蒸しに入っている銀杏とか結構味は好きです。で、玉木さんからの、麦子さんが読んだ玉木さんからのメールにあったみたいに、シャンペーンアバナ、シャンペーン、特にイリノイ大学のキャンパス周りですね、は、 あのイチョウの木が結構たくさんあって、今の時期あのイチョウの実なので銀杏結構たくさん落ちてます。あのものとしては全く日本アジアで生えてるものと一緒なので、ちゃんと拾って準備して殻むいていってってすれば、あの玉木さんも言ってましたけど、普通の銀杏の味のする銀杏が取れます。あの僕が今仕事をしているのはワシントン大学、セントルイスにあるワシントン大学というところで、そこで図書館員をやってますけれども、あのここの図書館、メインライブラリー中央図書館の前にもイチョウ並木が、並木って言っても短いんですけどあって、あの図書館の、レクチャールームみたいなのの一つが銀行ルームっていう名前ついてます。銀行っていうのがあの英語でのイチョウの呼び方ですね。銀行トリーって言いますけれども、昔はそのイチョウ並木が図書館の正面入り口につながってたんですが、今は改築してあのただ単に図書館の横っちょの庭みたいな感じになっていますが、イチョウ並木があります。ただここではあんまり銀杏を拾ってる人って見ないんですよね。あのキャンパスのど真ん中の庭みたいなところなので、あの結構こまめに落ち葉拾いの掃除とかが入っちゃっていて拾いにくいっていうのもあるのかもしれません。イリノイ大学では結構あの落ちたままになってて拾ってる人も見た記憶があるんですが、とまあそんなことでイチョウと銀杏の話でした。今日はあの僕一人しかいないんですけれども、メッセージとかメールとかはいろいろあの来ていまして、アレックスさんの音楽紹介も普段通りあります。というわけで、次はアレックスさんの曲紹介いこうと思います。アレックスさんからのメールをまず読みますね。今週の曲のテーマはパーティーです。昨日11月12日韓国ではとっても重要なイベントがありました。大学エントランス試験です。高校3年生には一番大きなイベントです。3年間勉強したものをたった1日でテストする日です。それがやっと終わりました。僕は高校をアメリカで通ったからこのテストを受けてなかったので、このテストがどんなに難しいのかはわからないですが、その気持ちはなんとなくわかります。なので、3年間お疲れ様でした。高校3年生にこの曲を聴かせたいです。というメッセージがついています。大学入学試験の日だったんですね、韓国が。11月12日。日本だとあの大学入試センター試験、今でもセンター試験っていうのかな、というのが1月にありますよね。似たような日なんだと思いますが、でも韓国の方が結構受験競争も、まあ韓国の方がっていうか日本と同じぐらいというか、受験競争も厳しい国で、あのこっちのアメリカのニュースを読んでいたら、この日は韓国では飛行機を、試験時間に合わせては飛行機を飛ばさないようにする。なんででしょうね、騒音のせいなのかどうかちょっとわからないですが、そういうようなこともあって、もう国中がこの試験に集中するというような日になるみたいです。日本だとまあそこまで集中しないかもしれないですけれども、でもあの日本は1月で結構雪降ったりしますよね。で渋滞したり電車が止まったりして試験遅れそうになった学生さんをあのわざわざ車出して送っていくとか、あのそういうのがあったりして、日本でもまあ結構その日はセンター試験を受ける受験生 中心の日みたいになるかもしれません。日本は2日間あるんですよ。2日間、3日間。もう結構、自分が、僕は受けてないですが、自分が、大学に、受験生だった時からはもうだいぶ経ってしまったので、忘れてしまったところもあるんですが、うん。まあ、韓国では昨日が、その、大学入試試験の大事な日だったということで、アレックスさん、3年間お疲れ様でした。この曲を、まあ、高校3年生の皆さんに送ります。ということです。曲はマイリー・サイラスの Party in the USA です。ということで、場所が韓国じゃなくアメリカですが、Party in the USA ですが、パーティーはパーティーですよね、とアレックスさんは書いてくれました。